斉藤誠一と
若林系のメタバースエトセトラ
というわけで、
そうだから2回目でね、はい、ホールアースカタログの話に対してグッとなんかテックポッドキャストっぽく、
あ、そうですね、スチュアードブランドの話になりましてあの雑誌の話からホールアースカタログ、
そうそうそうそう、はい、だからそのだからホールアースっていうのはさ、だからそれこそそのケビン・ケリー先生とかさ、斉藤さん大好きな、
はい、大好きな、はい、大好き
な、ね、だからケビン・ケリーとかそういう人がいて、まあシュアードブランドがいてみたいな話じゃない。であれっていうのはのコンセプトっていうのは基本的にはさ、そのまあ反資本主義なわけ。
そうですよね。
であるいは反産業社会みたいなことなわけじゃないですか。で今っぽい言い方すると、その要するに、まあ、これ今っぽくないな、自給自足のができるような生活をするために必要な道具っていうふうなことをその紹介していくっていうものだったわけじゃない、うんうん、でそれを多分今っぽい言葉で言うとあれなんですよ、だからイリーチって人が言ったコンビビアリティのための道具っていうものなの、
はい、思い出しました、
は
い、
で実はホールアースカタログっていうのを作ったスチュアードブランドはホールアースカタログの次にコーエボリューションって雑誌を作ってるわけ、はい、でコーエボリューションはイリーチとかが文章載せてんの。
あ、そうなんですか。
そうだからケビン・ケリーとかの本はね、多分テクニウムとかはイリーチは何箇所かで言及されてたりするわけだから、実はね直接的な関係があるのよ。
あ、そうなんですね。
そうなの、そうなの。だからそのだからイリーチが言ってたそのコンビビアリティのための道具っていうのは、要するに自立共生、あ、違う、自立共生。
自立共生。はい。
を可能にする道具っていうふうなことで、で、それは何かっていうと、要するに、その、資源っていうものを搾取しないで調和的に、その、人と自然っていうのを取り持つ道具っていうふうなことなわけね。
うん。
まあ、だから俺は基本的にでもワイドやってた時っていうのはずっとだからそのイリーチをずっと参照してたっていうのは実際にそうで、っていうのは俺その福島側の原発の事故が起きたあのなんか暗い時間の中さ、俺本当にずっとイリーチばっかり読んです、
うん、
あのね、でその時に初めてまとまって読んで、それでワイドの仕事がこう始まって、でまあ、その中でだから結局そのホラースっぽい話っていうのは俺の中でそのイリーチの話として翻訳され、なので要するにデジタルテックっていうのはコンビビアリティのための道具になれんのかっていうのが基本的な問いだったわけ、
うん、
でそれはでもさ本当にスチュアートブランドの時からそうだったし、まあ、ケビン・ケリーもはそれある種引き継ぎ、
はい、
でその思想の系譜上でやっぱジョブズみたいな人とかっていうのもさ、まあね、うん、一応はそれ受け継いできたっていう風な、でそれこそグラシラフコフとかっていうのもさ、まあ、あの人はもうちょっとそのドラッグカルチャー寄りっていうかティモシー・リアリー寄りなんだけど、まあ、それでもなんかやっぱりそれがその自立共生的な道具であるのかどうかっていう観点っていうのからずっと見てるんだよ結局。
そうですよね。
そうそうそう。
いや僕なんかあのホールアースカタログのこの前ちょっといろいろ考えてて、まあ、あの4つのその品目、まあ、掲載するそのクライテリアがあって、うん、道具として有益であること、自主教育に関連すること、高品質もしくは低価格であること、郵送で容易に入手できることっていう。うん、で、まあ、さっき2番目の一番最後に話してた、それから影響を受けてできた日本のライフスタイルマガジンたちが、結局は広告モデルにこうどんどん踏襲されていったん
ですか。そうそう、だから結構面白いのだから日本の雑誌ってのはある時期から結構そのカタログ文化化していくっていうふうな言われ方はあるじゃない、うん、でそれをさ、だから例えばさエディトリアルのデザインの観点でいくとさ、あのキャップっていうデザイン事務所がさ、それこそブルータスが90年代とかにバーッと伸びて、それがカーサーブルータスに発展してみたいな中でさ、要するにキャップって事務所がやってたわけで、そのページを置くことがある種グリッドに切ってさそのカタログ的にデザインするっていうのは結構キャップがバーッと一般化したものだったわけね。でそれはさ一種のミニマリズムみたいな感じもあって、当時はもちろんかっこよかったし、その別にキャップに何のそのあれはないんだけど、ただそれと並行してさ、やっぱりその広告ビジネスみたいなものっていうのにどんどんどんどんシフトしていった時に、日本で特に顕著に起きたのは一個一個の商品のグリッドを広告とみなすっていう風な考え方が どんどん出てくるっていうふうなことなわけじゃない。だから そこなんだよね。だから今のさ、さっきのクライテリアでいくとさ、郵送で買えるかどうかがすげえ重要なクライテリアになってたりするじゃない。はい、でそれって要するにそれ見た人が直接注文できるみたいな話だったりするわけじゃない。でまあそれをその仲介してる雑誌っていうのは確かに広告っちゃ広告なのかもしれないんだけど、多分全然エトスが違うわけね。でほぼほぼあれだから、その郵送できることに重きを置くって話は要するにデッドヘッズの考え方だから、うんうんうん、いわゆる要するにライブで録音したみんなが好き勝手にノラで録音したグレートフルデッドのコンサートのテープをその郵送であれするっていう風な話じゃない、うん、だからじゃあそれファンダムビジネスだって
感じなんですよね。
完全にそうそうなんだけど、要するにその日本のメディアで起きたことは要するにそれをもうチラシとみなす、だからスーパーのチラシと同じものにするっていう風なことに重要になる。だからアメリカの雑誌と日本の雑誌で結構顕著な違いはキャプションに価格を入れるかどうかっていう話ってあるの。
あ、そうなんですか。
そうなんだよ。だからアメリカの雑誌って意外と、例えばさ、なんか本紹介するみたいなことあるじゃん、はいはい、まあ向こうはでもちろん定価がないので載せようもないんだけど、はい、絶対値段載せないのね。で物によってはまあそのなんか時計紹介するとかそういうのっていうのはまあ目安で載ってるみたいなことあったりするんだけど、日本はマストなん
だ。そうですよね、うん、なんかモデルさんの写真でも下にジャケットいくらいくらみたいな、
ね、そうそうそうそう。でアメリカってね、そこら辺はね結構緩い、そういう意味で言うと。てかなんで値段入れなきゃいけないんだよって俺出版社に入った時からなんで入れなきゃいけないんですかみたいなことは普通に思ってた。だって店行ったら分かるじゃんみたいな話で、俺ら別にそれこれチラシじゃないっすよねこれみたいな話。
でもそれが大きく雑誌自体が要はまあカタログっていうか、まず要は広告カタログになってい
く。そうそうそう。だから結構面白くて、俺がね太陽っていう雑誌入って時って95年とかなんだけど、はい、まあ、月刊太陽っていうのはさ、もう日本の伝統文化のさ、ある種伝道みたいなさ、ね、うん、あれだったわけで、それが白洲雅子大先生とかそういう人がいてさ、はいはい、でだからその陶芸みたいなものを扱うのはもうずっと話としてはあるわけ、はい、なんだけど、そのずっとそれをある意味文化として扱うっていう風な切り口で記事を作ってきたわけ、はい、で俺が95年に入った当時の編集長っていうのは、まあ、ある意味一番お世話になった編集長なので、なんか喋るの難しいんだけどなんかその初めてその焼き物っていうものをその消費行動として特集に落とし込むっていうことをやった人なわけ、はい、つまり焼き物を買いに行くっていう特集にした、にしてそれがすげえヒットしたの。だからつまり窯元に行って、窯元とか備前焼きの要するに窯元とかですね、登り窯はあったりとかさ、はいはい、なんかそういうわかんない九州の方行ってさ、
行きましたこの前僕。はい、
あ、そうそうそう。だから、俺、そういうところにさ、はい、なんかいろいろ行ってさ、要するに、全然焼き物とかわかんないけどさ、登り窯大変な、暑いんすかとかして、やってたげ。まあ、それで、それ、要するに買いに行くっていう風な特集で、まあ実際、窯元行くとさ、それこそ、要するに中間業者いないから、
窯開きして、そこで売ってますよね。
そう、そう、そう、はい。で、直で買えるんで安いし、みたいな。で、窯元の人と話したりしながら買えるから楽しいって、うん、でそれが要するに消費行動になり始めてたっていう風なことがあって、まあ、それで焼き物買いに行くって特集をやったわけ。だから、それってもう、実は太陽の歴史においては、太陽って1960何年とかに創刊なんだけど、はい、ある意味、しちゃいけないことをやったっていう風な感覚も多分あったはあったんだとは思うわけ、
うん、
でも完全に要するに消費文化として文化っていうものを全部読み替えていくっていう風な話になるからさ、まあ、なので俺もだから焼き物取材行って、別に俺いいっすねとか言ってたけど、じゃあこれ写真撮りましょうかつってバシャッつって写真撮って、それで俺は何しなきゃいけないかつうと値段を控えてね、それでちゃんとキャプションにそれを記載するという風なことをやんなきゃいけない、だから要するに紙面自体がある意味まあ、気候なんだけど旅物で、かつちゃんともう予算組ができるというふうな。
それ90年
代ですか。95年で、で俺が入ったのは95年で、俺が入る前の年ぐらいからその焼き物を買いに行くって特集やって、俺は続焼き物買いに行く、続々焼き物買いに行くとか、なんか 2、3回は多分やってると思う。そうそうそうそうそう。
僕全然月刊太陽にそのイメージなかったです。
とはいえなんかほら同じ時期に白洲雅子の特集とかつってさ、白洲さんが持ってるさ、なんかまあ素敵ななんかそういうの紹介したいとかそういうのはやってて、そこはまあある意味伝統的な流れの中にあったんだけど、はい、基本的にその全部消費行動としてなんかそれを紹介していくと、でみんなが実際に行ってやれる買えるみたいなことっていうのに移っていくっていう風なことが起きていくわけですよ。でそれとまあだからその広告モデルっていうのは極めて相性がいい考え方にはなってくるっていうか、でまあだからその消費者が雑誌っていうものに、ね、もう文化とかめんどくせえと、
うんうん、
ね、で買うのが手取り早いわけじゃん、
うん、
とはいえ、いや、いい焼き物を知るっつったらそれ買うのが手取り早いっていうのは、うん、まあ、それはその通りだから、まあ、なんかそういうのを自分たちで買うんだと。いうでそれを勉強するもんじゃなくて買うもんだっていうふうにどんどんシフトしていく流れと広告部っていうのがどんどん力を持っていくっていうふうなことが、まあ、ある意味シンクロしながら起きるっていうふうなことに多分なったんだと思う。
でも今ってそのモデルもなんかもうすでに崩壊しつつあるじゃないですか。
まあ崩壊はしてるんだけど、だからそれが結局ネットに移っちゃったっていうふうな話だよね。そうですね。でしかもそれがアマゾンみたいなのが出てくると要するに全部商品カタログなわけじゃない。なのでそれは負けるよねっていうふうな話なわけ。だから結局デジタル化によって雑誌っていうのはネットに敗れ去ったんじゃなくて、最初からその広告ビジネスに基づくカタログ化っていうのをやったせいで、それネットの方が相性いいに決まってるよね。まあ、そうですよね。それに負けたんだろうっていうふうに俺は思ってるわけ。
なるほど。
そうそうそうそうそう。
もう一度ホールアースカタログみたいなムーブメントがあったらいいんじゃない？
結局な、もう今難しいと思う。なんか
今だったらそれが、いや僕実はまあこれ誰にも言ってないんですけど、もう一回広告やろうかなと思って。なぜかというと、さっき言ったみたいに、要は KPI と KGI の要はなんか指標、こっちでスコア高くなったのにこっちは売れないっていう現象をもう一回なんかシンクロできるような気がしてて。
だから多分だけど、なんか D2C っぽい考え方の中で、うん、単純になんかこの商品あります、これ安いですみたいな話じゃないじゃない。 D2C みたいなものって結局そのブランドの背景にあるストーリーちゃんと伝えなきゃとか、なんていうのかな、
直接
その、うん、
生産者の人が価格設定ができて、
そうそうそう
そう、バンドキャンプみたいなもんですよね。
そうそう、だからそれが体現する価値観みたいなものを好きになってもらって、それでこの値段払ってもらうっていう風な話だから、それができちゃうからさ、それを取りまとめる中間的な存在っていうのがどの程度必要になるかっていうところが実際よく分かんないの。だからプラットフォームみたいなのはあり得る、
うん、
そういう意味で言うと。ただな、まあ、うん、そのなんかある種のさ、情報の羅列みたいなものってのは面白いしさ、絶対さ、実際ほらケビン・ケリー先輩とかはさ、なんだっけ、クールトゥールズだっけ、
クールトゥールズ
だから
クールトゥールズ、
あれまだやってんのかみたいなさ、
まだやってますよね、
やってんじゃん、
はい、
あれとかやっぱ面白いなとかって思うけどね。だからただなんかそのものの、特に身の回りのものに、まあ、どういう眼差しを向けるかみたいなことっていうのはさ、でもちょっとな、やっぱ難しいね。なんか消費みたいなものにあれされちゃうのと、結局、まあ、やっぱ携帯みたいなものっていうのがさ、もう従来の家電みたいなものとは決定的に違うっていうかさ、なんかやっぱそのプラットフォームなんで、その独立したなんかの単機能の一個の機能のためのものみたいな話じゃでもないんだけど、ね、まあでもそれこそダグラス・ラシコフがさ、テックでなんか、とはいえなんか面白い領域ないのとかっていう話をしてたらさ、やっぱりオーディオ愛好家のコミュニティは俺は好きだなとかって言っててさ、それって何の話って聞いたら、基本的にハードウェア作ってるやつらだよ。
ああ、なるほど。
だからヘッドホンとか、なんか変な。
真空管なんとかとか。
真空管なんとかとかさ、なんかバイノーラルの、なんか変なマイクとかさ、うん、なんかそういうのとか、まあそれに合わせて、だからちょっとなんか、そのファイルの形式みたいなこととかさ、でも確かにそこの辺は面白いとは思うわけ。だから録音機材みたいなこととかっていうのもさ、もちろんだからポッドキャストやるとかさ、配信やりますとかっていう人が増えていく中でさ、そういうの需要もすげえ増えていく中で、なんかある種付帯的にさ、なんかフィールドレコーディングやる人がなんか増えてみたりとかさ、でそうなってくるとなんかちょっと気になるじゃん、その機材どうするみたいな話とか、それ実際自分のヘッドホンでどうしようみたいな話ってさ、てかヘッドホンのスタートアップって俺去年やっぱ好きは好きなのね、なんか面白いっていうかさ、なんかちょうどいいじゃん、
うんうん、確かに。
でヘッドホンってなんかそんなにプラットフォーム化もしないっていうかさ、まあいずれなんかわかんない、ノウハウも測れてなんとかみたいな話はあり得るかもしれないけど、なんか価格帯もさ、まあ 4、5万みたいな話だったらさ、まあ 2、3個持ってさとかっていうことも可能だしさ、ちょっとおしゃれアイテムだしさとかって、なんかそういうちょっと面白いなとかって思ったりはするんで、まああとはそれこそだからラシコと話したね、例えばほら釣り具とかさ、
そうですよね、
まああとはだから自転車とかねっていう風な話で、うん、なんかそういうのはやっぱり、でそれこそイリチの話でいくとさ、エネルギーと構成っていう本があって、それとかもう完全にあれじゃない、自転車の話してるわけで、はい、だから、はい、そのだから そこでも要するにコンビビアルな道具っていう考え方っていうのはさ、つまりなんか面白いスピーカーみたいなことっていうのってさ、やっぱりその音と 空間に共存するみたいな話だし、まあ、それ自体がその、結局、ある種、スピーカーとかってね、やっぱり、イリチがさ、静けさはみんなのものっていう文章があって、俺すげえ好きな文章なわけ、はい。で、人の話し声っていうのは、本当はなんていうの、お互いに聞き合うためのものでさ。なので、別にそんな大声出す必要もないし、っていう風なものだったのが、彼、なんかおじいさんが、イリチのおじいさんっていうのはね、どっかのなんかね、南ヨーロッパだか、の島に住んでて、で、その島に初めてマイクロフォンっていうのがやってきた時の話っていうのを、その静けさはみんなのもの、文章の中で書いてるわけ。で、それはさ、要は、マイクっていうものができることによって、そこにある種の、権力が発生するっていうふうなことなわけね。で、しかもその前に立つことができるのが誰なのかっていうふうな問いが発生することになるわけ。で、その前に立った者は全員に自分の声を聞かせる声を得ることができるっていうふうな、うん。で、そこに要するに、イリチが言うところの希少性っていうものが発動して、それが権力になり富を生むっていう風な構造になっていくわけで、その時に話し声っていうものが社会そのものを変えちゃうっていう。で、その技術っていうものの、で、それまで話、マイクっていうのがない時の話し声っていうのはみんな平等だったし、誰かをそれによって完全に抑圧するみたいなことができないっていう風な状況だったのが、マイクによってそれが可能になるので。
なるほどね。
そう。で、その権力の集中みたいなものっていうのが生み出されるっていう風なことが起きると。うん、はい。で、それはコンビビアルじゃないって言ってるわけ。
なるほど。
つまりそれは要するに管理のツールだし、ある意味なんていうのかな、支配のツールだからっていうことを言ってる中で、じゃあ今スピーカーみたいなことっていうのをさ、例えばなんつうのかな、本当にこう、マルチチャンネルでとかってやるみたいな話っていうのは、はい、それは支配の道具にもなり得るけれども、もしかしたらそのコンビビアルの道具になるかもしれないよね、みたいな。うん、ことっていうのを多分考えられるっていう風な話で面白いわけ。で、ちなみにだけど今言った静けさはみんなのものって、サイレンスイズザコモンズっていう、サイレンスはコモンズだって言ってるわけ。ね、いいんだよ。大好きな文章で、これがちなみに早稲田大学でやった講演なの。
ええー、そうなんですか。
それで、さっき言ったスチュアートブランドのコーエボリューションに載った文章なの。
ちょっと鳥肌が立ちます。でもなんかそのまあコンビビアルとまあ自立共生でしたっけ的な発想、まあさっきのホールアースみたいなことが、まあバックミンサーフラーの宇宙船地球号みたいな話とかも、うん、多分もう一回議論の訴状に上げなきゃいけないような、まあ僕あのいろんなところで最近ハンナ・アーレントの話してますけど、
うんうんうん、
あの話とか、まあ、うん、彼女結構ラディカルですけど、なんかそこら辺をちゃんともう再定義してとか、まあいろんなところでその現象が起きてるなと思って、まあ一周回ったのかなと思うんですけど。
うん、だからさ、結局なんかそのいわゆるデジタルテクノロジーの歴史みたいなものっていうのはさ、それはラシコフがずっと言ってるけどさ、なんか次は、で、要は、根っこがそれなわけよ。だから60年代の。うん、まあそうでない一方で、要するに軍隊発祥でとか、要するにベル研究所とか、なんかそういうさ、もういわゆる、国家軍隊みたいなエスタブリッシュメントからその技術みたいなのが発生するっていう風な話はあるんだけど、その一方でそのいわゆるなんていうのかな、そのそれを民主化していこうっていう風な運動があってさ、それの象徴的なある種の運動がホールアースカタログみたいなものだし、うん、日本とかでもある時期までイリチっていうのはそれなりに影響力はあったんだけど、だからまああの70年代のこと、ちょうどだからエコロジーって概念がもうちょっと前からだけど出てきて、まあ運動としても大きくなってくるっていうような、うん、話があるじゃない。で、日本とかでもそれこそ水俣の問題とかって、公害っていう問題とかっていうのが出てきて、それこそ鶴見和子とか、そういう人たちっていうのが、こう、やってたわけじゃない。それこそ鶴見和子と、イリーチが、と、鶴見俊介ととかっていうのが対談してる公演とかっていうのもあるのあるの。だから70年代とか日本に来て、なんか公害の問題とかっていうのは結局コンビビアリティの問題だと、テクノロジーの問題だからさ。っていうふうなことがあって、でそこからやっぱりその、まあ、少なくとも今につながるような技術論っていうのはさ、一個の根っこはあるわけだよね、
うん、
なんで結局デジタルテクノロジーってそこから派生してみんなが期待持つんだけど、まあ、必ず金融の人たちが入ってきておいみたいな感じになると。
まあそうですよね。
ラシコフの言い方だと、それこそなんだっけ、 AOL がタイムワーナーに買収されるんだっけ、2000 1年とか、そうですね、99年か、うん、てかそこでもう多分ネット終わったなって一回思うわけ、
うん、
でそれでまあドットコムバブルが弾けて、そうするとまた今度は要するにブログみたいなものがいっぱい出てきてとかつって、おちょっと初期のインターネットっぽくなってきたとかって思うと、また VC が入ってきてなんだよみたいな話になってくるっていうのを延々繰り返してるっていう風な話、うん、結局斉藤さんが言う通りさ、 Web2 みたいなものが基本的に終わって、その広告モデルっぽい全然ダメじゃんみたいな話になってきて、 Web3 みたいなのが出てきて、それも分かんない、アンドリセン・ホロビッツみたいなさ、要するにマッチポンプみたいな人たちがその要するにハイプを作って売り逃げするみたいな、なんかそういうのを、まあとにかく延々繰り返してるっていう風なことで、でかそいつらはさ、もうしょうがない、それが仕事だからさ、
うん、
で問題はさ、逆なんかさ、俺らな気がするわけ。それを受け止める側がさ、なんかすげえやっぱ内部に常に期待しちゃう。いやだからバカみたいじゃんだって、次はなんかいいこと起きるかもしれないみたいなさ思ってさ、
まあ、そうですね。
そうなんだけど、でもただそれは別に大事なことなんだけど、大事なことなんだけど、今までずっとそれ繰り返されてきたんだからさ、少なくともそれは初めて俺らが持つ期待じゃないよねっていうとこから始めなきゃいけないし、多分なんかどこで間違ったんだっけっていう風な話に対してよほど注意深くなかった、同じこと起きるっていうことが繰り返されてきてるわけだから、いい加減学んだらどうだっていう風な気がすごいするかなみたいな気がして、
うんうん、まあ、そうですよね。まあ、メタバースエトセトラ始めたのもう1年以上前でしょ。
そうかそうか。
で、その時に、まあ、ブロックチェーンだ、NFT だ、
Web3 だ、Web3 だ、
みたいな話があったんですけど、もはやそれも、まあ、ラシコフ的に言うと、その上のまた、レイヤーがかかり、分散すると思いきや、分散自体が、一個のプラットフォームの中しか起きなかったみたいな。そうなんですよね。だから、それが、まあ、おっしゃるみたいに、それこそサウンド&シティ、まあ今度また3月やりますけど、うんうんうんうん、サウンド&シティってイベントでも、練習だと、
うん、
これは。どういうふうに、その、じゃあ都市開発なのか街づくりに参加するのかって、音楽を媒体にみたいな話をしてますけど、いや、おっしゃる通り、この中今聞いてて、まあ消費者って言い方もあんま好きじゃないですけど、まあ要は主体するそれを使う人とか、まあ今だったらその推し活をする人とかもいろいろありますけど、その人たち、まあ僕たち自身が変わっていかないと、
うん、わかんないけどね。いや、なんか、この間さ、それこそピッチフォークってメディアがさ、だいぶ2015年ぐらいにコンデナストに買収されてさ。
あ、コンデナストに買収されたんですか？
てか、それずいぶん前だよ。それで、ピッチフォークのスタッフが、要するに、全部 GQ に吸収されたみたいな。
最近ですか？
そうだよ。
え、ピッチフォークって結構ニュートラルな音楽メディアで、
まあまあまあ別にニュートラルかどうかまあわかんないけど、まあまあ一応だからそのまあ2000年
あそうですか
以降はそのある種の音楽、特にインディーロックみたいなものを、
そうですね、で結構ブランチをいろんなところに
支えて、まあそういうコンデナストが買収して、でコンデナスト大丈夫かいみたいな感じになってさ、みんなさだからそれ GQ に吸収されたわけで、まあさもう GQ とかさもう本当さ別に悪い雑誌だとは思わねえけどさ、時計と車が何よりも好きな雑誌だからさ、
はい
で、しかもその広告モデルで成り立ってるっていう風な雑誌だったりするので、まあ、ピッチフォークからするとかわいそうだなっていう風な感じはするんだけど、俺はほら、コンデナストで働いてた身からすると、いや、コンデナストそんなもんだぞっていう風な気しかないので、別にショックでもなかったし、だから驚きもしないし、それで、いや、てか逆に言うと何期待してたっていう風な気持ちに若干なったわけ、俺的には。
なるほど。
そう、だから、てかコンデナストだぞ、みたいな。で、そのね、なんて言うんだろうな。
あ、そうですか。
だから基本的にアメリカのさ、その特に雑誌やってる会社なんて、基本的には銭ゲバだからさ、儲かりゃやるし、儲かなかったらやんないみたいな、それって回ってるビジネスだから、だから逆に言うと、だからそれ、何が知れたんだろうな、みたいなことは思ったりするわけ。まあ、俺もちろん内部事情をそこそこは知ってるので、そこそこって言っても、その上位レイヤーの話は知らないけど、その中で起きてることの雰囲気もわかるし、
なるほど、ね。
そうそう、からすると、まあ別に、てか日本のコンデナストとかでも別に普通にそういう状況のこと起きてるわけだから、
うんうん、
なんか、てかそういう意味で言うと、なんかほぼ、俺が直接じゃなくても、仲間がみんな体験してきた嫌な思いっていう話だったりするので、で、それもさ、だから結局難しいわけ。なんか、その、つってもさ、要するに金は持ってるし、ある種の権力体だからさ。だから俺らの願いっていうのは、そういう状況においてはさ、いい経営者がいてくれたらいいのになって願うことしかできないっていう立場になっちゃってるわけ。
ああ、確かに。
そう。 で、そのダサさったらないじゃん。
そうですね。
で、いや、今回はいい経営者だと思ったらやっぱ違ったみたいな話っていうのってさ、俺らのエージェンシーはどこにあるんだっていう話。
いや、そうですよね。
そう。うん、それはそう思う。だから、
そうですよね。まあ、うん、でもなんか、あれですよ、その、メタバース エトセトラ的に言うと、まあ、もちろん、企業の経営者もそうなんですけど、結構こう、政治の首長とか、まあ、政治家のところもそうで、次こそは暗黒の2年が訪れないようにと願うしかない。なんだけど、そのイニシアチブって結局選挙だから、実は自分たちにもイニシアチブがあるんだけど、そこはなんかいろんなこう、まあ今だいぶ、なんていうんですか、ブラックボックス解体するっていう雰囲気だからあれですけど。
解体なんかされないよ。
いや、そうですよね。
されないよ。だから俺、それ、その実験の民主主義の中でも唐突に入れたけど、そのエマゴールド、まあ、って人が、
ね、
そうそう、はい、選挙で世の中変わるんだったらそんなものはとっくに違法になってるっていうふうなことを言ったわけ、それ100年前に言った言葉だよ。だから そこで例えばデマゴールドマンからすると、まだ選挙で変わるって信じてんだっていう話じゃん、いやっていうことなので、いや、まあだからこの間ね、そういうことでちょっともうそうそう時間だけど、なんかエクアドルに住んでるアーティストの人で、結構そのフェミニズムっていうか、まあいろんなアクティズムビズムやってる女性の人がいて、その人ちょっと俺南米のフェミニズムに興味あるからちょっと話聞かせてくれっつって、ちょっと1時間ぐらい話させてもらって、エクアドルに住んでて、で俺のその印象ではやっぱりもう基本的にローカルな活動しかないと思ってるんじゃないかっていうのが一個南米にのそういう政治活動に関する仮説で、聞いてみたら、まあ実際、まあもちろん選挙っていうのはみんな大事だと思ってて、そこにもかなりエネルギーは実際注ぐんだけど、とはいえ政府みたいなものに何か期待してるかっていうと、本当に期待してないっていうふうに言ってて、それはね、本当に期待してないんですよって言ってて、てかまあ本当にだから、例えば今日持ってた1万円が明日1円になっちゃうみたいなこととかっていうのを結構ガチで体験してたりするので、その基本的にはどう自衛するかとか、どうやっぱり自分の環境みたいなものを自分が生存可能な環境にしとくかっていう風な、それは社会的な意味でも、なんか物理的な意味でも経済的な意味でもさ、だからなんかそういう風なことを言ってて、まあやっぱそうかとかって思ってさ、うん、結局わかんない、日本ってある部分さ、お上はやってくれるっていう風な感覚はあるわけだよ。でそのお上は選ばしてもらうという話をしてるんだと思うわけ。でもそれ変な話じゃん。でお上がやることは基本的にお上の責任ねみたいな話になってて、でもさ、でも実際そういうことじゃないわけじゃん、
うん、
本当は。
そうですね、
民主主義みたいなことっていうのが本当にあるとするならさ、うん、でやっぱりなんかその自分でやったらっていう風な話しかないっていう話、うん、だから俺はなんかそのピッチフォークがそれこそ GQ にある種吸収されちゃうみたいな話聞いてさ、結構ショックだなとかって、音楽メディア終わるなみたいな話をさ、まあいろんな人たちがしてんだけど、だからそう言ってるやつらがみんな自分でやったらいいんだよっていう話しか実際にないんだろうっていう風な気がするので、ね、うんうん、なんかもう YouTube チャンネルでもさ、なんかそういう意味で言うと、俺ずっとその大熊くんっていう音楽ジャーナリストとか、まあ編集者と一緒になんかブラックサンジュークボックスっていうさ、もすげえヨタなライブ配信やっても50人以上同時視聴が増えない、50人から一切増えないから、もうほぼ学校の教室みたいな出席取れるんじゃないかみたいな感じになってんだけど、でもだからそのピッチウォークの話聞いて、やっぱりこうやってなんか、それで毎日なんか基本的にその X 上でなんか新譜紹介するっていうことだけをやってるっていうことなんだけど、でもそういうことでいいわけじゃんっていうふうな、まあそうですよね、
うん、
あの気分にはなった。だからみんななんか臆せず自分でやるみたいな話でやったらいいと思うし、仲間でやってもいいと思うしさ、なんか別になんかそういう話だよとかっつって、なんで人に期待してんだっていうところを、ね、あれも捨てないと、で誰かがやってくれて願わくばそいつがいいやつであることを願うっていう風なのはもう
ちょっと
で、いや、うん、てかそれてか自分が傷つくだけなんだけど、どうっていう風な気が、うん、するかな。だからほらラシコフとかさ、だから 面白いよね。
いや、面白いですよ。
だからずっとさ、で、ラシコはさ、だからこんなことやっててもずっとそのうち破綻するぞって言ってほらなったっていうのをずっと繰り返してるわけじゃない。
それで、なんか、まあ、チームヒューマン書いて。
そう。ほんで、チームヒューマン書いて、でも、よくよく読むとずっと同じこと
言ってる。同じこと言ってるんですよ。そう。怒りが、でもいや、すごい、ラシコフの話聞いてて、怒りがエネルギーに直接なるっていう人の。
まあ、そうかもね。うん。そうそうそう。だけど、よく心折れねえな、みたいな。いや、
そう、本当そう
そうそう。だから面白いなとは思う。でも、この間言ってた、なんか、やっぱり、その、ポッドキャストとかで、何人のチームでやってんのとかって聞いたら、なんか、手伝ってくれるやつがいてさ、とかつってなんか言ってて、でも、今度から YouTube のチャンネルで、ちゃんと、なんか、動画配信しようと思ってんだよね、とか。
ラシコフが？ええー、いや、そうですか。
そうそうそう。あ、だからそれめっちゃいいじゃないですか、みたいな話で。で、だって斎藤さんもだって YouTube チャンネル始めるんでしょ？
いやいや、まあちょっとね、あの、
板金の。
板金。板金チャンネル。
ちょっと、
いくら検索しても出てこない。
出てこない。せいちゃんの
板金チャンネル。
板金チャンネルね。
あの、まあ板金から、高圧洗浄機のオーバーホールまで、やりますんで。まあずっとやってたんですけど、こんなのやってもしょうがないかなと思ってたんですけど、まあ確かにでも今の誰かに期待するっていうのは、もうまあそれを期待しないでもできるようなこうシステムもプラットフォームというかツールも考えてみたら使い方によってはたくさんあるじゃないですか。その月間対応の僕はなんか聞いてて焼き物を買いに行こうっていうのはなんか結構僕はいいなと思って、それって広告モデルの前のモデルのような気がしていて、まあ D2C というか、
要は D2C でもないんだけど、
まあ直接僕もそうですけど釜開きに行ってそこで話をして、
あ、それはそうだね、それはそうなの。
話を聞くと、なるほどと、これ、皿1枚5万するのは分かると。
うん、
これだけの稀有な作り方と、やっぱりあるじゃないですか。うん、だからなんかまあ、自分が信じるものを本当にまあ買うとか集めるとか、直すとか分かんないですけど、それをやんなきゃいけない、まあ、すごいメタバースエトセトラっぽい終わり方ですけど。
まあ、そうだと思うし、うん、だから結局さ、なんか、ファンダムとかが面白いのはさ、うん、誰かに期待する前にやっちゃうってところ だと思うわけ。で、そこがやっぱ俺はいいとこだと思うの。だから、なんか自分が、例えばハニーがさ、なんかベトナム語で喋ってるインタビューさ、分かんないからとかつってさ、でベトナム語分かる子がさ、ちゃかちゃかやってくれるみたいな話っていうのはさ、だからほらなんで言語の吹き替えのとこにベトナム語がないのみたいな話になるじゃん。だからそれって消費者のマインドじゃん。
そうですね。
そうだからそれ、うん、まあ例えばアマプラとかさディズニープラスとかでさなんでベトナム語ねえんだよとかっつってさクレーム入れるっていうのはそれは正しいんだよ。それ以外ないからなんだけどファンダムの考え方はさ自分たちつけちゃえばいいじゃんっていう話なの で、まあてかそれで良くないみたいな、うん、良くないっていうかなんかだからそれができないと結局ディズニープラスがベトナム語の吹き替え入れてくれるまでずっと待ってなきゃいけないっていう話でしかも確約ももらえないわけその時間無駄だろうっていう風な話かな、ね、
めちゃくちゃいい話ですね。
いい話しちゃったな。
いい話しましたね。フラフラジョンウィックのジョンウィック4からしましたデンゼルアースから
デンゼルマルチバースからね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。いや、
ありがとうございました。